過剰な支援。資源、組織は、安全衛生マネジメントシステムの確立、実施、維持、及び継続的改善に必要な資源を決定し、提供しなければならない。力量、組織は、事の事項を行わなければならない。A、組織の安全衛生のパフォーマンスに影響を与える可能性のある人に、安全衛生リスクの適切な処置をする力量を決定する。B、適切な教育、訓練、または経験に基づき、働く人が危険源を特定する能力を含めた力量を備えていることを確実にする。C、A、B に当てはまる場合には、必ず必要な力量を身につけ、力量維持の処置を取り、その処置の有効性を評価する。D、力量を示す証拠として、適切な文書化した情報を保持する。中期です。適用する処置は、例えば、現在雇用している人への教育訓練の提供、指導の実施、配置転換の実施などがあります。また、力量を備えた人を雇用する契約締結もあります。認識。働く人に、以下の事項を認識させなければならない。A、安全衛生方針、目標。B、安全衛生パフォーマンスの向上によって得られるベネフィットを含む、安全衛生マネジメントシステムの有効性に対する自らの貢献。C、安全衛生マネジメントシステム要求事項に適合しないことの意味、及び起こり得る結果。D、働く人に関連するインシデント、その調査結果。E、働く人に関連する危険源、安全衛生リスク、決定した取り組み。F、働く人が生命健康に切迫した重大な危険があると考える、労働状況から、働く人が自ら逃れることができること、そのような行動を取ったことによる不当な結果から保護されるための取り決め。コミュニケーション。一般。組織は、事の事項の決定を含む、安全衛生マネジメントシステムに関連する内部及び外部のコミュニケーションに必要なプロセスを確立し、実施し、維持しなければならない。A、コミュニケーションの内容。B、コミュニケーションの実施時期。C、コミュニケーションの対象者。1、組織内部の様々な階層及び部門に対して。2、請負者及び職場の来訪者に対して。3、他の利害関係者に対して。D、コミュニケーションの方法。組織は、コミュニケーションの必要性を検討するにあたって、多様性の側面、例えば、性別、言語、安全文化、識字、心身の障害を考慮に入れなければならない。コラム、です。リーダーシップによる従業員への安全活動の参画を奨励と、その参画への支援は、真の変化、変革につながります。もし事業上長が何々していれば、私は考え方や行動を変えます。社員はリーダーの振る舞い、いいね、私は考え方や行動を変えよう、そしてついていこう。事業上の進めている安全教育プログラムは分かりやすいし、行動に移しやすいから、私は新しい方法で行動するスキルと能力を身につけることができた。安全行動しよう。私の安全活動のテーマの仕組み改善を支援してくれるのはいいね。なぜ、私が実行する必要があるのか、理由を教えてくれるし、どのように改善するのかも教えてくれる。だから、私は、知ったことを計画して、実施すればいいから、となり、幹部、事業上と皆様のリーダーシップにより、従業員への安全活動の参画が奨励され、支援により、真の変化、変革につながります。組織は、コミュニケーションのプロセスを計画し確立するにあたって、関係する外部の利害関係者の見解を確実に考慮するようにしなければならない。コミュニケーションのプロセスを確立するとき、組織は、次のことを行わなければならない。法的要求事項、及び、その他の要求事項を考慮に入れる。コミュニケーションに使う、安全衛生情報が安全管理システムにおいて作成された情報と整合し、信頼性があることを確実にする。組織は安全衛生管理システムについて関連するコミュニケーションの内容に応じていなければならない。組織は 必要に応じてコミュニケーション実施の証拠としてその内容を文書化した情報を保持しなければならない。内部コミュニケーション。組織は次のことをしなければならない。 A、 必要に応じて安全衛生管理システムの変更を含め、安全衛生管理システムに関連する情報についてさまざまな階層、機能に内部コミュニケーションを行う。 B、 働く人の継続的改善への寄与はコミュニケーションプロセスによって可能になることを確実にする。コラムです。現場コーチングコミュニケーションパトロールです。ものづくりの現場、事務作業の現場でどのように振る舞えばいいのかについて皆様実践していると思いますが、お話しします。言い換えれば、安全文化を作り上げ、怪我のない職場を作り、明るいオープン職場を作り、皆さんの職場が反応型、依存型、独立型からスピードアップでステップアップをして相互啓発型に入るにはどのように振る舞えばいいの？についてお話しします。現場でのコミュニケーションパトロールをする前に、パトロールチームと現場に出る前に確認してほしいことは、現場で見るべきリスクを決定し、その後、抽出した危険源のリスクアセスメントを実施する。現場で見るべきものは3つあります。1番目は設備的な危険源、2番目は、作業の種別と時間、作業の流れによる危険源、危険状態の変化。3番目は、時間軸の網羅、ライフサイクル的視点で現場を見る。この視点で、職場のリスクを網羅的に抜けなく、抽出することが重要です。もちろん、安全衛生リスク低減の計画を、過去災害、過去の安全データをもとに作り、その計画スケジュールに基づいてリスクを確認、対策する。コラムの続き、現場を見たとき、そこで人が作業していたときに、どんな風に話せばいいのかについて、6つのステップを説明します。職場を安全にするんだ、という強い意志と思いを持って、6つの順番を覚えてください。まずステップ1です。現場を見て、どんなことについて話すかを考える。ステップ2は、作業をしている人のそばに安全に近づいて、話しかけます。ご安全に、と挨拶する。ここで一番大事なことは、まず、作業現場、作業の行動から、見つけたいいことを褒めることです。会社に来て仕事をするときに、ルール違反や悪いことをしようとは、考えていません。決められた手順を守る、職場の安全ルールを守っています。そこで、まさしく安全作業しています。いいね、今日の調子は、どうですか、と声をかけることです。そして、ステップ3、作業を見てました。怪我するんじゃないかと気になりました。または、作業で、どんなことに注意して作業してますか？この作業のルールは何ですか？と問いかけください。次はステップ4です。相手との対話から、安全な作業のため、作業手順を守ります。との言葉が出たら、じゃあ、そうしてね、ありがとう、と、お互いに約束し合ってみてください。出ないとき、指導型の上からの目線は絶対にしない。一緒に考えようか、のような問いかけ。そして、ステップ5です。ステップ5では、何か、他に、安全上の問題ないですか。でも、この質問への返し言葉は、すぐに出ないことが多いです。出なかったら、また来るから、教えてね、と対話してください。外部コミュニケーション。組織は、コミュニケーションプロセスによって確立した通りに、かつ、法的要求事項、その他の要求事項を考慮に入れて、安全衛生管理システムに関連する情報について、外部とのコミュニケーションをしなければならない。協力会社さんの従業員とも、内部と同じようなコミュニケーションを元型として実施する。文書化した情報について、一般、組織の安全衛生マネジメントシステムは、次の事項を含まなければならない。A、この規格が要求する文書化した情報。B、安全衛生マネジメントシステムの有効性のために必要であると、組織が決定した文書化した情報。中期です。安全衛生マネジメントシステムのための文書化した情報の程度は、それぞれの組織で異なる場合がある。 異なるのは、組織の規模、活動、プロセス、製品、サービスの種類、法的要求事項、その他の要求事項などへの適合を実証するプロセス、相互作用の複雑さ、働く人の力量など、で異なります。作成と更新、文書化した情報を作成、更新する際、組織は、次のことを確実にしなければならない。A、適切な識別、及び、記述、例えば、タイトル、日付、作成者、参照番号、B、適切な形式、例えば、言語、ソフトウェアの版、図表及び、媒体、例えば、紙、電子媒体、C、適切性、及び、妥当性に関する、適切なレビュー、及び、承認。文書化した情報の管理、安全衛生管理システム、及び、この規格で要求している文書化した情報は、A、文書化した情報が、必要な時に、必要なところで、入手可能、かつ、利用に適した状態である。B、文書化した情報が、十分に保護されている。例えば、機密性の喪失、不適切な使用、及び、完全性を喪失しないようにする保護。文書化した情報の管理にあたって、組織は、該当する場合には、必ず、知の活動に取り組まなければならない。配布、アクセス、検索、及び利用、読みやすさが保たれること、保管、及び保存、変更の管理、例えば、版の管理、保持、及び廃棄、による確実な管理しなければならない。お疲れ様でした。